私が初めて、南米に行ったのは、1973年県警議員がね南米へ視察に行くというのでそれに乗っかって行ったんですよね。その時の県警議長が平浩一さんで、まもなく彼は県知事になったんですがね、移民に関心が非常に高くてね、で初めて南米へ行った後で、君は改めて本腰据えて移民の調査に行くべきだと言われましてね、まあ私は沖縄県沖縄資料編集所長で沖縄の歴史現代史を含めてねの資料を精力的に集めていったわけですよ。で予算をもらって、2ヶ月の日程を立ててね南米へ行ったのが1978年です。アルゼンチン、ブラジル、ボリビア、ペルーの4カ国を回ってきたんですよね。そこで移民1世の方にインタビューをしたんですが、日本人移民の 70% ぐらいが沖縄からの移民なのかな。彼らが異口同音に言ってたのはね、金を貯めたら即沖縄へ帰りたいというのがね最初の気持ちだったけれども、ブラジルへカサドンマルという第1回の沖縄移民戦後行ったのが明治41年、その後で、まあ、戦争があって日本と南米とのね付き合いが悪くなったり、いよいよ沖縄に帰れなくなり、そのうちに向こうで生まれた子供たちはすっかりもう南米のブラジル人、アルゼンチン人、ペルー人になってしまったのでね、もう帰れなくなったということだったんですよね。大体ね、あの頃は移民会社が募集するわけですがね、南米にはお金のなる木があるという触れ込みだったらしいよ。そのお金のなる木というのはコーヒーなんですよね。ところがね、コーヒー園の中に草吹きの宿舎があるけれども、床らしい床もなくて、しかも飲みの一種らしいんだけど、ビッショという虫がいましてね、爪の間に入り込んで痛いやら痒いやらでね、それでね、もう老人がもらうわけだけれども、これではいつ稼ぎの目標に達するかわからないというのでね、早い人は1ヶ月目ぐらいで配属されたコーチを逃げ出したと。そしてね、もうそのうちにかなりの数が逃げ出して、で彼らはそこをね出たらどこへ行くか、現地のこと買いもくわからないでしょ、言葉もわからないしね。で一番面白いのはコチンダー村の人でね、義母かまだというのと、金城大和というのと、二人とも13歳の子供でね移民したんですよね。ほんで二人が逃げ出してね、でサンパウロの町をあっちこっち歩き回って再就職のね家を探してるうちに、金城大和の方は歯医者のうちに下男奉公で入って、ほんで義母釜田の方は博打打ちの家に入った。そしてそのまま大人になったわけね、その家で。そしてね、金城大和は歯医者になって、これが沖縄移民の歯医者の第一号らしいね。義母釜田は博打打ちになって、これがまたブラジル一の博打打ちになったらしいよ。不思議にね、もう私とっても興味があるの。この金城大和と義母釜田、二人とも自分の性質にうまく合ったところに入り込んだわけね、偶然ながら。これが逆だったらどうなったんだろうと、 まあ、それはともかくとして、その他のかなり大勢の人が行ったのが、鉄道敷設の妊婦、これがね、カンポグランデ大草原という町があって、その町を含めてその一帯をマットグロス総省というんですがね、ずっとサントスの南とつなぐ鉄道、それをまあノロエステ鉄道だと、まあ後で言われるようになったけれども、そこをつなぐ1000キロかな、あれ、そこの工事に移民一世が随分、まあ、吸収されたわけですよね。その中の一人に第一回移民の大城牛というおばあちゃんがいましたね。もう私が行った時はおばあちゃんです。70ちょっと過ぎたぐらいでしょう、当時は。このおばあちゃんは留め具の人ですがね、もともといい家の嬢ちゃんなんですよね。県立一工場に入って1年目ぐらいでね、ブラジルへ移民をした人から、呼び寄せ移民で、まあ、お嫁さん輸出だな、とってもいいうちの娘なんだけども、ブラジルへ行ったら苦労ばっかりしてんだよね。そのうちに行きましたけどね、小さなトタンブキの家でね、で門を入ると門のそばに赤い花が咲いてましたよ。あれ確かハイビスカスですよね。かなりのお年寄りだから、標準語で話すのは無理だろうと思って、こっちはおちな口でやるとね、向こうが標準語で返してくるのよね。だと恥ずかしかったけどね。いろいろな人に会って取材を続けているうちに、移民のこの精神の奥底というのは小説でしか表現できないなと思ってね、それで小説を書く気になったんですよね。小説家というもの不思議なもんで、フィクションを使って書くとね、書き上げてしばらくするとね、どこまでが実話で、どっからがフィクションなのか分からなくなるんですよ。自分の頭の中ではみんな実話みたいになっちゃうんですね。だから戦争が済んだら、おばあちゃんの夫がいわゆるブラジル勝ち組の中にいたと小説には書いてあるけれども、本当にそうだったのかどうかは分からなくなってますよ。私は誰かはああいう勝ち組としてね、難しい立場の生活をした人がいるはずなんだしね、それをみんなが小説には書きましたけれどもね、ボリビア移民は最初に行ったのが1954年ですからね、それほど古い話ではないんだけど、明るい小説に仕上げましたけれどもね。しかしボリビアも大変ですよ。森を切り開いて農場を作る仕事ですからね、井戸もないわけですよ。井戸も自分で掘って飲料水も使う。コロニアという移住地ね、第1、第2、第3とありましてね、第1の方はかなりもう賑やかな街になってるらしいですよ。ボリビアの首都サンタクルスですが、サンタクルスから100キロ北へ行って、それから80キロか東へ移って、そこで初めて第一コロニアというところがあるんですがね、第二コロニアからね、第三コロニアまでね5キロあるっていうんですがね、お正月になるとね、子供がそれだけ歩いてお年玉もらいに行くんだって。まあ話を聞く分にはユーモラスですけどもね、まあとにかくすごい。ボリビアはしかも何を植えたら金になるかということでね、いろいろ試行錯誤でね、私が行った時には綿を作ってたかなんかですよ。時に日本内地にいる者よりも祖国日本を愛するという人たちが多くてね、 ですから私は、まあ、ノルウェー捨て鉄道というタイトルで、南米移民の物語の短編集を作りましたけれども、一冊に書かれた人物たちの共通する思いというのは望郷ですね。ふるさとというものは離れるとこういうものだなと。成功すればいいけれどもね、最初のうちにもう失敗することが多くて、それを誰にも訴えようがないでしょう。まあ仕方がないから我慢してるうちに子供が生まれ孫が生まれね。ハワイに最初に行った移民は明治31年ですかね。沖縄が戦争でひどい目に遭ってるということになった時に、ハワイ移民の人たちが出し合って豚をね沖縄へ送ったということありますよ。この話はなんか芝居にもなったはずです。平良浩一知事が移民に、特に関心が深いというのは、あの人自身が西原村の出身です。で、西原村とその隣の中城村は非常に移民の多い土地でね、送り出した方は移民から金を送ってもらった人もいるしね、移民に行ったら成功すると常識では考えられているけれども、実際に行ってみると、私が今まで話したようなことでね、望郷の念で、自分を落ち着けるほかないのは悲しいことじゃないでしょうかね。望郷の念があればこそ苦しい生活を耐えて切り抜けることもできると。だから望郷の念というものは一つの生活補充の手段じゃないでしょうか。沖縄からの移民というのは標準語が喋れないから言葉に不自由するのね。言葉に苦労するということは勢い孤独になりますからね。友達もできないし、ハワイ移民今でもそうだけれどもね、広島弁に似てんだ。標準語を喋ろうとしたら、相手は大和町広島県出身の移民しかいないわけだよ。で、沖縄のね、方言問題というのは、移民と軍隊を一つの、なんていうかな、超えなければならない、その宿題としてね、持ってたのね。この体験が強く自覚された上で、標準語励行運動っていうのは起きたね。だから、沖縄の方言普段だとか、標準語励行が教育政策として盛んになったのは、政府から言いつけたんじゃないんですよ。沖縄の中の指導者たち、教員を師としてね、彼らが方言普段というものを考えたんですよ。もうその時の教育で、二言目には、お前たちは標準語できなければ軍隊行って苦労するぞ、移民へ行って苦労するぞ、ということだったわけだよ。根は深いんですよね。